はい、はい、ということで、
ドカドカガツガツの後半でございます、はい、はい、ですけども、え、なんですか、宇宙空間に行って、大会で優勝したら巨大、超大型巨人が出てきて、
うんうん、
世界が壊滅状態で、うん、わーってなってたら一巻の最初に戻ってる。
そう、
ほう、不思議な物語もあったもんですね。トワイライトゾーン、
もともとでもなんかね、伏線みたいのあったのよな、これループもんなんじゃねえかっていう。
はいはいはい、あー、それはなんとなく、
で、
もしかしたらこれは、
で、
は
い、2周目がいきなりスタートするわけですよ。あ、
やっぱり。
でも知ってるから、エレンは
知ってます。あ、一応じゃあ強くてニューゲーム状態ってことですか。レベルは1だ
けど、体力的なのはあれだけど、はい、知識はそのまんまなの。
じゃあ、そう、あー、なるほどね、はいはい、
だからアルミンとミカサがあの、はい、巨人で、あ、こいつらが敵だってことは最初から知ってるわけ、
はい、あ、なるほどね、はいはい、
すげえ警戒するわけ最初のうち。
まあ、そりゃそうですよ。
でもなんか怪しいところもなくて、ある日、
うん、
親父の地下室がなんか言ってたやんって知ってる、新庄君。
はいはいはいはいはい、
なんか地下室になんかあるっぽい、
うん、それはなんかね、
で、あ、地下室行ってみようって言って、はい、地下室に行くんです。
地下室に行ったら、
で、ここから、はい、まあ、あの、地下室に行って、
はい、
親父のマル秘ノートが出てきます。
マル秘ノート、
はい、
ほう、
親父の研究のなんかマル秘ノートですよね。で、ここからちょっとね、羅列していっちゃうんですけど、以下親父ノートから判明すること、で、はい、これもまたね、現代に話が飛ぶんです。
あ、飛んじゃいますか、
はい、ノートを開いたら、
うんうんうん、
で、親父グリシャ編で、現代だと親父のグリシャって、あの眼鏡かけてるおっさんは、あの製薬会社に勤務してます。
製薬会社、
はい、
あ、ファイザー的な感じ。
ファイザーみたいな感じ。
ファイザーね、はい、悪いことやってる会社ですか。
それはどうか知らねえよ。
アンブレラみたいな会社。
あ、そうそう、アンブレラみたいな感じ。だったんこれバイオハザードのあれ入ってんだろうなと思いましたけど。で、どうやら、
はい、
親父はタイムリープをしてきてるらしいと。
ほう、親父が。
うん。人類を救うために、
はい、
過去から未来へ飛ばされてるんだ。
え、過去から
未来へ。で、ここ今その、最初にあったあの中世の舞台みたいなの、あれが未来の地球なんだ。
ああ、一周回ってね。
そうそう、なんか人類が滅びて、あそこだけ残ってるみたいな文明が、
はい、
で、突如発生した巨人によって、人類は壊滅的な打撃を受けて壁の中に逃げ込んだのが人類の生き残りだと。
ほうほうほう、
なるほどと、それがね、ユミルの旅って呼ばれてるの、壁の中に逃げ込んだ人たちを。
ああ、ユミルの民ね、うん。はいはいはい。
で、これね、面白いなと思ったのは、
はい、
ね、この後もちょっと出てくるんですけど、
いえ、
タイムリープものになってくるんですけど、はい、ちょっとね、独自の理論を展開してくるのよ。
独自の理論、はい。
ちょっと、整理して聞いてくださいね。
お願いします。はい。
はい、結局、この親父がなんでタイムリープしてきたかっていうと、
はい、
怒ってしまったことは回避することはできない。
うんうんうん。
だから、過去を変えれば未来を変わるということはならないっていうの。
そうなんですか。
今までほら、ターミネーターとかさ、
はいはいはい、
全部タイムリープものって未来を変えるために過去を変えるじゃん。
そうですね。
で、そのために来てんのに、過去に。
うん、
未来から、
はい。
そうじゃなくて、未来そのものを変えれば過去も変わるはずっていう。
はい。逆転の発想。
逆転の発想というかね、過去を変えても未来は変わんないんだって。
ああ、そう
なんだ。何度か試したんだけど。
なんかそういうね、ありますよね。なんか、うん、なんとかの、この、なんとかで収束
する。なんかよくわかんないけど。
エルプサイコングルーのやつ。
そうそう、エルプサイコングルーのやつ言ってた。
ちょっと変えたとしても、
うん、
結局なんか同じ結果に収束するみたいなありましたね。
そうそうそうそう。だったらもう最初から未来そのものを変えれば過去も変わるってやつ。
はぁ、なるほど。
あぁ、なるほどなって。あ、これちょっと面白いなって。この発想ないじゃん、なかなか。
まあね、そうですね。わからないようでよくわかります、ね。
わからないようでよくわかる。
わからないようでわかりますね。はい。
で、親父が配合した薬か何かを注射で注入することによって、人類は巨人化できるんです。
あ、人類はもう巨人化できる、う
ん、親父はその薬を持ってるわけ。
ああ、なるほどね。
で、エレンが巨人化したのも、はい、親父が注射、お注射したからですね。
あ、それ過去に影響してるってことです
か、ね、
へえ。
で、結局、人類は絶滅しちゃうから、エレンが頑張って、周りの巨人を駆逐すれば、うん、過去が変わるんじゃないかっていう発想なの、親父は。
はあ、
はあ、なるほどなと。
なるほどな。なんか騙されてる感じしますけど。まあでもそういうことなんでしょうね。
はいはい、はい、
うん。なんとなく、ガテンは行くような気がしますね。
ガテンは行くような気がするでしょ、は
い、
で、へえーと思って、確かにこれ地下室超重要じゃんと思ってたら、
はい、
今度ね、ミカサ編が始まります。
ミカサ編？はい。
で、またね、高校生に戻んのよ。
また？
で、ただ、最初のなんか、エレンが陸上部にいた時の、
はい、
エレンはいないのか。 エレンいない。
え、エレンがいない。
ミカサが普通に高校生でアルミンが横にいるだけなの。
え、エレンどこ行ったんですか。
いないの、その世界線に。
もともといなかったんですか。
そもそもいないの。
いや、そもそもいなかったんですね。じゃあ
話題にならない。
ああ、じゃあエレンがいない世界ってことですか。
うん。
へえ。
で、現代高校生として普通に青春をすごい、はい、謳歌しているが、はい、その世界で疫病が蔓延すると。
あら、
バッタバッタ死んじゃって、はい、このままだと疫病によって絶滅するかもというタイミングで、
はい、
開発された、新薬をお注射することで疫病で死ぬことはなくなるが、巨人化して理性がなくなるの。
ああ、それもまた同じ薬なんですか。
わかんない。この薬とさっきエレンにお注射した薬が同じなのかわかんない。
結局でも巨人にはなるんですよね。
そう。
巨人になる薬にその疫病になんか疫病に勝てるなんかがあった
ら。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。でも、でかくなる、まあ、デメリットとしてはでかくなる、まあ、でかくなるのはいいじゃん。
でかくなっちゃった。
うん、はい、でかくなっちゃう。
でかくなっちゃ
う。けど、バカになっちゃうっていうのが。
はい、あ、バカになるっていうのね。致命的っすね。
致命的じゃん。
まあ、やっぱでかくなるとバカになりますからね。基本的にはね、この巨人はね。
で、基本バカになるんだけど、
はい、
その中で何人かに一人だけは、理性をそのまま保つことができるんだって。
へ、
は、
ぇ、い、
で、それをね、人類の進化系、なんかエルディアの民って呼ばれてるらしいんだけど、
ああ、またなんとかの民なんだ。
そうそうそう。
夢の民じゃない。
夢の民はなんか壁の中にいる人たち、
はいはいはい。
で、巨人になって理性を保ってる人たちがエルディアの民。
へえ。
で、結局、ミカサとアルミンもお注射してもらって、
はいはいはい、
ミカサが超大型巨人になって、はい、アルミンは鋼の巨人となって、生き残るわけです。
はいはい。
で、この理性を保ったエルディアの巨人が、生き残りの人類を守ろうということで、あの壁を作ったわけです。
あ、その巨人になった人たちがあの壁作ったんですか。
そうそう。で、ほっとくと疫病でもやられちゃうし、あの巨人にも食われちゃうから。
ああ、そうっすよね。
普通のやつらもいっぱいいっぱいになっちゃうわけよ。
いっぱいいっぱい。てんやわんやですよ。はい。
で、壁そのものも巨人が、で、なんか、あれ覚えてるかな、なんか壁一機かなんかでさ、はい、壁がゴロって崩れたら中から巨人が、の顔が出てきたみたいな。
ああ、ありましたね。
あれは結局エルディアの巨人があれを作ってるわけよ。
はいはい。
だ、結局人類を守るためにやってるわけ。
うん。うん、うん、壁を作る行為自体はでしょ。
そうそうそうそうそう。はいはいはい。で、時が経つにつれて、はい、理性を、保つ巨人、エルディアの巨人ですね、
はい、
少なくなっていきます。で、なんかどんどんお注射しても、バカしか、うん、バカばっかりだった。
ああ、最初は何人かいた
けど。だけど、で、ポイントとして面白いなと思ったのね、はい、そもそも巨人ってあれじゃん、生殖能力がないんですよ。
ああ、そうなんですね。
なんか、あれじゃん、股間、全裸だけど股間つるんとしてたりするじゃん、マネキンみたいに。
チンチンなかったっす。
そうそう。はい、で、寿命で死んでっちゃうんだって、あれ。
あ、そうなんですね。寿命。
うん。
ほう。
だんだん寿命、でも、とはいっても人間、普通の人間より全然長生きなのよ。
やっぱね、でかい生き物ほど長生きですからね。
で、そこで分かったことが一つあって、もともとその巨人になるの、疫病が問題だったじゃん。
はいはい。
疫病は、巨人、疫病、亀の中に逃げ込んだ人類が、
うん、
私利私欲のために生み出したバイオテロだということをが分かるんです。
え？そんなことして、
マッチポンプだった、マッチポンプ。
何のメリットがあるんですか、そんなことして。はい。
で、これね、話が長いのよ、ここ。なんか、数日の話じゃなくて、
はい。
で、壁の中の人類の末裔。
はいはい。
は、結局、こいつら、自分たちで、私利私欲のために、疫病ばらまいたから、
はい
はい、こいつら、やんないといけないと。
いや、やんないといけないっていうのは。
結局、ミカサが、もう、はい、自分たちは進化した人類だから、
はいはいはい、
昔の人類は、もう、根絶やしにしなきゃいけないと。
は
い、
シャーズナブルと
同じ。そうそうそうそう。アクシズを落とす。そう。
石ころね、落としてやるっつってね。はいはい、粛清
する。この時点でもう多分ね、2、300年経ってるのよ。そこに気づくまでにミカサが。
え、ミカサ長生きじゃないですか。
だから、で、巨人が長生きなのよ。
ああ、そういうことか。
それでもちょっとずつ減ってっちゃうの。
はいはいはい。
寿命で。
はいはいはい。
で、過去に行っても、結局もう戻せないと、これね、同じ話になってくるのよ。
はい。
エルディアの民は理性を保ちながら巨人化するの、なんでエルディアの民は理性を保ちながら巨人化するのかがわからないと。
はあ。
で、ミカさんもタイムリープ経験者の。
ああ、お前も。
うん。
時をかける少女。
そう。
はい。
で、多分、
はい、
何百年か経って、
はい、
845年の一巻の最初で、あの壁を壊すところの描写になるわけ。
はあ。
悪魔の末裔を根絶やしにするためミカサの超大型巨人が壁を蹴り壊すと。
ああ、そういうことなんですね。
うん、
は
あ
は
あ、ほうほうほうほうほうほうほうほうと、
はい、
でもこれも同じですよ。怒ってしまったことは回避することはできない。だから過去を変えた結果未来を変えるのではなく未来そのものを変えれば過去も変わるはず論です。
その論ね、さっき言ったやつ、
はい、だから、はい、立場は違うけど同じことなんで、うん、親父とミカサの、
はいはいはい、
で最後に生き残る人類過去エレンを手助けして壁の中の人類を駆逐して過去へ連れ帰ってそいつを繁殖させれば人類は全員エルディアの民として進化して生き残れるっていうのが、
はいはい、
ここまで22巻です。
あー、使いましたね。
うん。
その壮大な話を。
壮大な話を。
一回宇宙行く必要ありました？
で、今23巻
?23 巻、は
い。23巻がこれ、はいはい、今度リヴァイ編が始まるんです
。あー、そこで。
で、現代探査艇のパイロット、海洋生物かって、はい、見たことあるあれですよ。
見たことありますね、
で、地球には戻れないのに、毎日帰ったら何がしたい、あれが食べたいなど、リヴァイが毎日手書きの手紙を家族宛に書いているというところで、23巻続巻です。
そんなキャラでした
っけ？そう。
あ、そんな、あ、意外と家族思い
な。うん。で、現状まだ終わってないから分かんないけど、今、結局、だいぶ謎は解明したけど。
解明しまし、ああ
。なんで巨人になったかとか。
ああ、その辺はね。
うん。
解明したけど、なんか、さらに謎が謎を
呼んでる。そう、呼んでるのよ。で、まあ、残ってる謎としては、うん、親父とミカサの目的にエレンを助けるっていうのは一緒なんだけど、結果が逆なんですよ。親父は巨人を根絶やしたい。ミカサは人類を根絶やしたいんです。は
い、ああ、そういうね。
で、だけど現代編、高校生編とか製薬会社編で二人の接点が全くないから。
ないですね。
これがどういうことだ、世界観が違う、世界線がそもそも違うのかなとか。
世界線はそれでも明らかに違うんじゃないですか。
でもここで、ね、リヴァイが出てくるってことは何かのつなぎなんだろうなって、分かんないのよ。でエレンがなんでタイムリープしちゃったのかも分かんないし、
リヴァイ兵長って別に血縁的なものないですよね。
でも
つながりある
よね。ミカサの本名はアッカーマンでしょ。
アッカーマンですね。
でリヴァイも本名がアッカーマン、リヴァイアッカーマン。
あ、そうなんですか、
うん、
え、それあのロムスカムルウルラロ、
そうそうそう、なんかあんな感じ、あんな感じ、なんとかラプタみたいな、
ラプタみたいな、シータとあのムスカが、うん、実は繋がってたみたいな、
そう、うん、
はあ、
どうこんなんで太陽系そのものがもしかしたら壁の中にあるんじゃないかみたいな。これでもね、映画版のラストもこんな感じだったんで。
映画版ってますか、あの実写版。
俺多分ね、あれなんか全く嘘をついてるような気がしなくなってきて。
国村純さんがミカサだったってことですか。
違うわ。国村純は国村純。
三原紀子が実はあの国村
純。そうそうそうそうそうそう。
え、あの、で、あの、奥田民生になりたいボーイ、あの、出会う男を
みんな狂わせる。
全て狂わせる純。っていうことですか。
そういうこと、そういうこと。
そういう、あ、そういうことなんですか。まあ、確かに狂わせてますけど、国村純さん自身は。いろいろと。
で、ややこしいのはね、ミカサと親父の視点が180度違うから、すごい解釈が難しいんですよ。
解釈難しいでしょ、それは。
で、ミカサは未来の人類視点なのね。
あ、
で親父は過去の人類視点なの。
はあ、
でリヴァイは現代で巨人が現れないのがなんでなのかなと思ってるけど、多分これ今後どうなるのか分かんないんだよね。分かる、まあ、合体するんだろうけど全部の話が。
いや、それどっかでくっつけてくる、ちゃんと マグノリアみたいにつながってましたよって、うん、なんないと。それはだってあっちこっち飛びすぎだし、これ伊佐山先生、これちゃんと風呂敷畳めるんですかこれ。
まあ、多分、はい、これまとめなんですけど、超大型巨人っていう記号をいろいろな時代で使うことで、
はい、
人類とはどこから来てどこへ向かうのかを問う人間参加の作品なんじゃないかな。
ちょっと待ってください、人間参加、ちょっとそれ
なんとかの奇妙
な冒険じゃないですかそれ。
でもね、いや、伊佐山さん言ってる、そう、なんかインタビュー言ってることは、すべての謎が解けるとき、物語が終わるときっていうふうに言ってるんだよね。
はぁ、
で、最初のテーマですよ。何かを教える、何かを変えることができる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だってことで、多分エレンが何かを捨てるんでしょ
う。もうなんか今まで聞いた中で結構捨ててますね。大事なものを捨てちゃってませんか、なんかいろいろ。少年漫画に必要なものとか、いろいろ。
この後どうなんだろうなと思って。
もはやどういう展開が来てもそれはもうあれですよね、不思議ではないですよね。
だからもう楽しみですよ。
はあ、
どうとでも多分話が繋がんなくてもいいんだもん、多分。
あ、繋がんなくてもいいんですか。
多分繋がんな、最初には繋げるんだろうけど、ね、でも全部組んでるものをバラバラでポンポン放り込んでくるから、
そんなライブはライブみたいな話だと思わなかったですね。
そうそう、
ライブはライブじゃない、なんだっけ、ないのか別に、なんかそういうなんかなんとか編みたいな、うん、SF っぽくなったり、
あ、そうそうそうそうそう、
中世だと思ってたのに、
そんな感じです。
そんな、すごいっすね。
ちょっと楽しみになってきたでしょ。 楽しみっていうか、気になってきたでしょ。
楽しみっていうか、どういう漫画なのかが、より分かんなくなった。
もう、進撃の巨人ですよ。どんな漫画ですか
って。もう、進撃っていうか、宇宙に行った時点でもはや
ね。進撃してるんですよ。
進撃してますね。ああ、うん、なるほどね。もう、陸のみならず、うん、陸、空、そして宇宙、う
ん。モビルスーツ戦とかやりたいのかもしれない。新山先生、もしかしたら。
ああ、そうっすね。モビルスーツ戦、
巨人対巨人の宇宙とか見たいもんね。まだやってないから、それ。
あ、確かに。え、でも巨人対巨人って、でも肉弾戦しかないですよね。石とか投げる。
肉弾戦しかないよ。
宇宙空間でどうするんですか。なんか
だからリヴァイが今だから宇宙空間のその乗組員じゃん。こいつだから前の話だと巨人になっても。
宇宙空間クソ広いっすよ。肉弾戦になるまでにすげえかかりますよ。
だからいきなりだから超大型巨人が出てくるんだよ、多分。
はあ。あ、なんかあの3キロ級とかそういう、
そうそういう、そういう、
本当マクロスよりでかいぐらいの巨人が出てくるってことですか。
なんかそうだ、そういう感じで、そういう感じだ。
あ、そういう感じだったらまあね、
まあね、
まあまあ大事ですけど、ビームとか出すんですかね、いずれ。
なんか巨神兵みたいな口から出してもらえたらね。
そういう感じ
ですね。その描写キボンドだね。
それなら宇宙で戦ったのは、うん、なんかあれでしょ、あのローエングリムみたいな。
ああ、そう。
要はあの銀河エージェンス的な感じでしょ。
だこれだけぶっ飛んでりゃ、それ人気も出るよ。
はい、いや、ぶっ飛んでますけど、はあ、すごい。
っていう話なの、今、すごい、こう、ざっくり話して
る。ああ、完全に予想の斜め上でしたね。斜め上どころか、ほぼ真上でした。89度ぐらい。
斜め上。先が全く読めないから、また人気なんだろうね、多分。
全く読めないっていうか、もう、もはやですよね。ああ、そうですか。
だからもうこれ気になってきたでしょ、新庄君も。
気になってきましたけど、ちょっと待って、超大型巨人ってミカサと遭遇してませんですっけ。ミカサが出てくる、超大型巨人が出てくるときミカサもいないんですっけ。
どこで
なんかどっか途中で、そういうあのウルトラセブンが出てきてるときは諸星団が いつもいないことに誰も気づかないみたいな、そういう話ですっけ。
だこう、その陸上部編のときに超大型巨人が出てきて、胃、はい、の一番にミカサが食われちゃうんだ。それがもうわけわかんない。
え、超大型巨人
アニメの2期だとミカサが超大型巨人で、
はい、
敵だったのが、
はい、
いきなり最初にやられるんだ、超大型巨人に。
超大型巨人だったのに超大型巨人に食われてるんですか。
そうそうそうそう。
え？
でもあれによってなんかわかんない。あれによってなんか超大型巨人になったんじゃないかなみたいな。
卵が先かにわ
かる。鳥が先か論なの。
はあ。
はっていう感じです。
ちなみに僕はその世界観を体験するためには何巻から読めばいいですか。
8巻以降か。
ああ、そうなんですね。
うん、まあでも実際高校生編が始まるのが16巻からかな。
16巻、
うん、
ちょメモっときます
ね、うん、
16巻ね、うん、そんなボーイズビーみたいになってると思わなかったっす
ね。そうボーイズ胸キュン描写や。
高校生編、
はい、
うん、全くそんな世間的な話でそこまで。ああ、そうですか。
そうです、なんで、はい、ぜひよかったら見てくださいということです。
進撃巨人中学校と勘違いしました。
はい。
あれ本編だったんですね。
本編です。
へぇ、
はい。ということで、お便り。
あ、いきなりお便りいきます。
うん、
いや、ちょっと待ってください。まだ待ってください。ちょっと一旦自分の中で整理する。
いいよ。そうそう、時間だから。
あー、なるほどね。あ、進撃の巨人ね。
はい。
あ、そんなに人気作。あ、そんな、あ、なるほどね。そういうとんでも展開になってるからこその。そうですか。
はい。
いや、恐ろしいですね。全然、うん、いや、まだまだ世界は知らないことで満ち溢れてますね。
で、だからすごく人気コンテンツなんだって。だから6000万部売れるよ、それだけやれば。
6000万部ね。もはや、これ僕追いつけますかね、今から走って。
いや、全然23巻だから大丈夫だって、だから。
はぁ、なるほど。わかりました。
はい。
じゃちょっと。
ぜひおすすめですね。
進撃の巨人。
新曲読んでください。
わかりました。
はい。
はい、では、告知、
はい、
はい、告知なんですけどもね、はい、そうですね、東京ミルクホールの、
はい、
月一トークイベント。
はい。
これですね。はい。世界通貨遺伝子ミルクブレイクっていうのがあります。
はい。
第6回目になるんですけども、
はい。
次回はですね、10月24日火曜日でございます。
はい。
場所は、京王井の頭線池ノ上駅、徒歩0分、
はい。
駅目の前にあります、バーガリガリというところで、
はい。
19時15分から、桜シリートークということで、
はい。
始まります。はい。19時から会場でございますので、
はい。はい、
料金1500円プラスドリンク、別となってますので、はい。な感じです。はい。まあ、また次回の、あれとかもね、多分、その前に、ミステリーイベントとかってのがあるんで、
そういう。あ、そう、資料も出るもんね。21、22ね。
はい。そうですね。で、合わせて、その、イクスピアリミステリー、
はいはい、
イベントのですね、
はい、
はい。方なんですけども、こちらですね、もうギリギリチケットあるかな、今日見たところで、うん、あともうパラパラ。
パラパラぐらい
の、じゃあ。みたいな感じでしたが。はい、まだちょっとこれ配信の時にあるかどうか分かんないですけども、はい、はい、イクスピアリミステリー2017忘却の森の謎イクスピアリフォレストの事件ファイルというですね、
はい、
タイトルのイベントでございます。場所はですね舞浜駅目の前、イクスピアリですねショッピングモールがありますけれども、そちらで、そちらにありますシネマイクスピアリさんということですね、
はい、
はい、映画館で、お芝居をやるという、
はい、
でその後、映画館出てですねイクスピアリ内をぐるぐる回りながらなんか謎解きをやって
ます。そうですね、やってます、
はい、日時10月21日土曜日と10月22日日曜日の2日間、
はい、
時間がですね11時30分からの回と16時からの回がそれぞれ2日間ありまして、全部4回公演です。はい、チケット代に5400円税込みとなってまして、
はい
はい、チケットの、取り方はですね、シネマイクスピアリさんのマイシートリザーブという、
うんうん、
映画のね前売りチケットを買う、前売りじゃないわ、チケット予約をするサイトがありますので、うん、そちらで映画と同じような形でですね、抑えられますので、
はい、
2月21日と22日のところにいただければありますので、はい、よろしくお願いします。
はい、記事も出ますからね。
出ます。
ぜひ来てください。
うん、はい、
はい、
そして、
はい、
告知で今回からなんですけど、はい、大切なお知らせ、
非常に大切なお知らせ、
大切なお知らせがございます、はいはい、こちらですね、年末に、
はい、
公開イベントをやっちゃおうかなと。はい。
うちらで。
ついに、山登りをしたりとか。
はい。いろいろやりましたけど。
本当の参加とかですね。
はいはい、
なんか、ちょっと、ひねったイベントばっかりだったので。それで、参加者がこれまでの累計、延べ7人ですかね。1人の時と、
はい。
去年やった
。延べね。延べね。
これでやった高尾山イベント6人だったんで、
はい。
延べ7人なんですけど、
はい、はい。
そんな動員数で大丈夫なのかという感じなんですけども、今回、まあ、普通に真っ当にですね、
うん、
配信、込みの、収録込みのですね、うん、イベントもやらせていただこうかと、はい、いうことでですね、タイトルが、
はい、
第1回、輝く東京ミルク大賞
ダッサ
ー日本レコード大賞みたいな感じのね。
そう、輝く日本レコード大賞からインスパイアされた。
輝けじゃねえの
か、輝くなんですね、あれ、ね。
自動詞。
はい。
で、なんと年末、
はい、
年末も年末、ど年末ですね、
はい、
12月30日、2017年の、はい。今年を締めくくるイベントということで、はい、12月30日土曜日はなんと大安でございます。
はい、
やりました
。ですね、土曜日でございます、はい、やりました。
土曜日の夜ですよ。もうこんな年末だったらもう地方の方とかも来やすいでしょ。
そうですね、みんなお仕事も学校も休みだと思います、
ね、お休みですからね、
はいはい、
もう来ない理由がわからない、
はい、
19時から21日の予定ですね、
はい
はい、場所はですね、いつもこのトークイベントミルクブレイクやらせていただいてます池の上バーガリガリさんをですね、
はい、
お借りしてやらせていただきたいと思います。
はい、
はい、で、こちらがですね、まあ、あんまり大きな声で言うのもあれなんですけども、実はあんまり席数が、
そうですね、
そんなでっかくない
箱
な
ので、
はい、できるだけ、もうこれ聞いた方からですね、予定を調整していただいて、うん、お早めにですね、ご予約というかですね、行きたいですということで言ってもらえれば、席取れるんですか？
はい、大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい、はい。メールの方でとりあえず送っていただければ、
はい、
席は確保しておきます
ので。先着順で何名様みたいな
感じです
ね。なんですかね、
はい。
はい。はい。ありますので、はい。もし、
売り切れちゃったらもうそこまでなので、
はい、
もし興味のある人は、
はい、
まあ、ツイッターの DM でも構わないですけど、
いい、
基本的には今から言うメールアドレスの方に、
はい、
12月30日、はい、ミルク放送局イベント、
はい、
参加希望、人数と名前ですね、
はい、
をいただければと思います、
は
い。
もうだってキャパがこれフルフルで30くらいなんですか？
そうですね。だいたいそれぐらいなんで、ね。ぜひちょっとみんなと一緒にやりたいなと思って、2017年締めたいと思います。
はい、この間の、だって、ミルクホールの本公演のキャパも65人でキツキツだっつってヒーヒー言ってたのに、さらにその半分以下でしょ？
頑張りましょう。
大丈夫なんですかね？
頑張りましょう。
はい。
はい、宛先はですね、matse@tf-tms.jp、までよろしくお願いします。
はい。
はい。
というわけで、年末イベントのお知らせでしたが、
はい。
はい。よろしくお願いします。では、お便りも紹介しちゃいましょうか。
はい。
はい。
はい
はい、まずはこのです。はい。ちゃんまつさん、新庄さん、こんにちは。はい、埼玉の大沢です。
はい、どうもお疲れ様です。
はい、第136回、俺たちの深川亮、
はい、
拝聴しました。
はい。
今回は深川亮と思いましたが、Facebook や Twitter のいいね問題についてだったので、なるほどと思いました。私も Twitter をやってるのですが、やはりいいねの数は気になってしまうところがあります。やはり承認欲求の表れなのかもしれません。ちゃんまつさんのように、しがらみに縛られない大人になりたいです。メール送信時点でですが、いよいよ明日はカスカビアングラフィティの千秋楽ですね。最終回公演のチケットも予約済みです。事前情報は極力入れてないので、ネタバレなしで驚きを楽しみたいと思います。公演あり、配信あり、日々のお仕事ありで大変だと思いますが、頑張ってください。ということで、
はい。
はい。どうですか？
ありがとうございます。
承認欲求。はい。
承認欲求ね。
ちゃんまつさんはしがらみに縛られてないですか？
しがらみにしか縛られてない。しがらみに縛られてない。しがらみにしか縛られてないね。
しがらみにしか縛られてない
ですね。はい、逆にしがらみしか縛られてないから、SNS とかはもう自由にさせてくれって感じかな。
あ、自由させてくれて。
はい。
はい、そうですね。ネタ振りしてる前に出て行ってくれってことですね。ジュリーっぽく言うとね。
そうそうそう。
そういうことですね。勝手にしやがれ、ね。
勝手にしやがれって感じですね。
オッケーオッケー。はい。
はいはい、ありがとうございます。
非常にパンクスピリットに溢れております。はい、はい、続きまして、あ、こちらも大沢さんですね、
はい。
ありがとうございます。第140回、俺たちのカスカビアングラフィティ拝聴しました。
はい、
カスカビアングラフィティお疲れ様でした。
はい、
まさか最後に裸相撲をしていた JK さんの油が折れていたとは夢にも思いませんでした。確かに事故で新庄さんの頭突きを胸に受けて動けなくなっていた時に、そんなに強く当たった様子はなかったんですが、そういう理由なら納得です。むしろあのカオスな状況で怪我をしない方がすごいと思います。話は変わりまして、カスカビアングラフィティを見て自分の高校時代を思い出しました。高校2年の春に同級生に誘われて先輩もいない演劇同好会に参加しました。部員は男3人で演劇経験もない顧問の教師と不毛な約1年を過ごしました。翌年に演劇経験のある顧問が移動してきて、他校と交流したり、女子部員や後輩も増えて、同好会から部活動になりました。夏休みは稽古の毎日で、一番青春らしい時期を過ごしました。地域の演劇祭に参加したり、文化祭で公演したりと、とても楽しかったです。新庄さんの林道のように部長になったり、体制はしませんでしたが、今でもいい思い出です。いやー、演劇って本当にいいものですね。話が逸れてしまいましたが、これからも配信頑張ってください。応援しています。
おー、あ、演劇やったんだ、はい。この前だってキックボクシングやってるん
ですよ。キ
ックボクシング。キックボクシングもやりながらってことだ。
キックボクシングでも1年の数ヶ月やめた
とか、そういうことか。
2年から、
今回、あ、だ、
はい。
部活は何やってたんですかって言ったら演劇って答える感じなのかな、
あ、じゃあ。そうですね。はい。
役者だったんだ、大沢さん。
あ、大沢さんね。ああ、意外な。
いや、いいじゃないですか、はい、本
当に。いや、演劇ね。まあ、僕も今、あの頃演劇に出会わなかったら、今こんなことやってない感じですからね。大学のね、最初にね。はい。
そうだね。
大学入学して1週間でね、あれ見に行って、キャラメルボックス見に行くみたいなね。
その時に面白かったから。
はい。まあ、面白かったというか、すげえなと思っちゃった。
すげえなと思っちゃって、俺もできんじゃないかと間違えちゃったんだ。
間違えちゃいましたね。さらにそのきっかけっていうのが、あの、下心丸出しで言った、立教大学放送研究会のですね、アナウンサー志望のお姉さんたちにですね、
お
いやー、ちょっと実は、ね、演劇とかも興味あるんですよね、
うん、
って言ったら、そしたら、あの、キャラメル見に行ってみなよ、みたいな感じで、すごい色っぽい感じで、あの、キャバクラのお姉ちゃん
みたいな感じ。キャラメルどうみたいな感じ。
行ってきたらみたいな感じで言われて、で、ちょうどその頃ですね、あの、当時 i モードだったんですけど、うん、調べてみたらですね、ちょうどその期間にやってると。
あ、
明日やってると。
芸劇かなんかで
やったんだ。池袋のあの、シネマサン
シャイン。はい、あっちね。
違う、サンシャイン劇場、
はいはいはい。
サンシャイン60にある、あそこでやってまして、ね。しかも、当日、学生は当日、半額で見れる。
おぉ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
これは行くしかないっつって言って、でそこからですね。うん。間違えちゃいましたね。
それを見てね、面白いなと思うのはすごいいいことだと思うんですけど、新庄さん。
翌日、はい。
結果論。
はい、はい、結果論、
ね。ローションドッジボールですよ。
いやでもその
たどり着いた先はローションドッジボールです。
そこの一言、そのね、放送研究会のもう名前も覚えてないですけどね、綺麗な
お姉さんがね、
一言によって僕はこのね、人生のね、大事なところを決められてしまったというのは、ね、
放送研究会にその後入らなかったんだ。別に
全然入らなかったですね。いや、なんか立教の保健ってすごいね、有名なんですよ。古舘一郎とか、
うん、なんか聞いたことある
ね。アナウンサーいっぱい出てるんですよ、
うん、
名門なんですけど、
うん、
なんかね、僕そこのね、サークルノリみたいなのがちょっと
合わない。いまいちだった
んだ。いまいちカリスマみたいなのがなんか幅利かせるみたいなのが
間違えて演劇やっちゃった
んだ。そうそうそうそう。 そうそうそうっすね、失敗したね、
失敗した、人生失敗したね、
まあ、失敗したけど後悔はしておりません。はい、はい、続きまして、東京メール放送局のお二人さん、はい、こんにちは、少年 Z と申します、はい、初めてメールしました、はい、どうしてもちゃんまい、あ、間違えた、ちゃんまつ2017歳、
ちゃんまつや、ちゃんまいさんと一緒にすんない、ちゃんまい
で間違えた、いや、一緒にすんないって言ったらまた失礼ですけど、ちゃんまいさんに失礼って言った、
ちゃんまいさんに失礼だね、はい、ちゃんまいさんはちゃんとした人だから大丈夫、
いや、まあ、ちゃんとしてるかどうかわかんないですけど、まあ、面白いよ、ごめんなさいですね、はい、ちゃんまつ2017歳に報告しなければという案件がありましたのでメールさせていただきました、
はい、
それはジョジョの奇妙な冒険の上映会場にスタンド使いが現れるという噂です、
お
う、ちゃんまつ2017さんや新庄さんが眠ったのは体調のせいではなくスタンド使いにやられたに違いありません、その証拠に私もやられました、多分同じような報告が上がっているのではないでしょうか、スタンド使いを見つけるためにまた行こうかどうしようか試案中なのでこの噂は極秘扱いでお願いします、
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う、いわゆる拡散してねという振りと捉えてくださっても構いません、あ、拡散しちゃってます、はい、ではこれからも笑顔のこもった歯に気抜きせぬ感想を楽しみにしています、追伸ジョジョ問題ですが、映画の中で小松菜奈ちゃん、あれですね、山岸ゆか子ですね、
はいはいはい、
神木隆之介君にジョジョの名前の由来を説明していましたよ、
はあ、そういうこと、そもそも、はい、そのスタンド使いっていうこういうことはみんな寝ちゃうっていう、
ジョジョの映画を見に来たやつはスタンド
使いによってみんな寝す、
そいつなかなか相当強力なスタンド使いですよこれ、
だテンポ悪いもんあの映画、それはみんな寝ちゃうよ、
あ、そういうこと、
うん、
スタンドじゃないじゃないですか、映画のがつまらないから寝ちゃうっていう、そういう、
あ、でもそれをスタンド使いだっていうことですね、
三池隆史のね、
はい、
スタンドね、
で、あと、なんだって、その小松菜奈ちゃんが最初にジョジョの由来を言ってた、
神木隆之介君にね、あの勉強教えがてらね、言ってましたね、そういえばね、
だから、俺も寝ちゃってたな、そこ、
あ、そうっすよね、ジョースケだから、ジョージ、
新庄も寝ちゃってたんだよ、
いや、僕そこ覚えてます、
あ、ちょっと、
でも、お前が説明すんなやと思ったのはすごい覚えてます、
あ、
山岸ゆか子、別に、だって、ジョースケとそんな接点ないっすもん、
そもそもね、
原作でも。
そうそう、確かにそうだ、
うん、どっちかというとジョウスケはあんまり関わり合いになりたくねえなと思ってるし、
ちょっと距離を置いてるもんね、
思ってるし、山岸優香もジョウスケには興味がない
んですよ、
だから光一くんのことが好きな、うん、好きすぎる女子なんで、だからそこで山岸優香に説明させるっていうのは意味が分かんないなって思いました、
ああなるほど、うん、
です、だからまあ、はい、ちゃまさんの5点っていうのはまあそうだな
ですね、
はい、
スタンド使いはいたという、
ね、スタンド使いはいた、はい、はい、続きまして、こちら、あ、なんか、あ、こちら、いただきますね、あ、公演お疲れ様です、
はい、
高尾さんでお世話になりました高橋です、
あ、どうもお疲れ様です、
ね、考えていただきました、はい、舞台拝見しました、
はい、
バカなことを大真面目にやるとかっこいいを体現してました、私は最前ど真ん中のちゃんまつスタイルでしたので、ライブハウスとはまた違うゼロ距離感がグッときました、ね、はい、放送局のお二人からお二方は別としてジャズの白米の二人が良かったです、
お
ブルセラの彼はすごく可愛くて抱けるなと思いジュンとしちゃいました、
マジですか、でもあいつ臭いっすよ
あいつ体臭がすごいです体臭すごいし、なんか着替えてる時もうビニテ体に巻きつけてるし、なんだこいつと、
でも臭いけどそれでいいんだったらもう
任せますよ、はい、私は頭が弱いためでしょうか、当日二郎インスパイア店にて大量のニンニクを摂取しまい、
そうなん、
マスクを二重にかけたの感傷でしたので分かりませんでしたが、はいはい、それの彼女によればむせ返るほどの中年男の匂いがライブ感を加速させてたとのことです、
臭いってことです、
臭かったですね、
それはジャズの100枚の臭さとはまた違うのかな、
ジャズの100枚の以内の臭さではない
ない
あ、それも含めもろもろ臭かった、
いろいろ臭かった、
いろいろね、はい、あの距離でぬるぬる相撲を取る人間を見る気がそうそうないでしょうし何よりも一生懸命何かをやる人間を目の前で目撃して感動したというのが二人の共通した感想です。また、とにかく、言える、うん、はい、コクソン面白かったです。
ああ、コクソン面白かったですね。
楽しくありました。コクソン面白かったです。はい、はい、話を右へ左へ振り回す信頼のおけない方理屈はさすがでした。国村純がそれ以上でもそれ以下でもなく、国村純であったのが最高でした。
最高でしたね。
また、あの祈祷師が出演している新しき世界って作品をお伝えします。はい。多分長文大変失礼いたしました。
コクソン良かったですね。
コクソンも何気にこうお便り始めていただ
きました。そうですね、なんかね。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
いや、ありがとうございます。来てもらってね。
来ていただいてね。
いや、あんなね。そうそう、一番前にいたなぁ。いらっしゃいましたね。という気は。そうそう。しっかりちょっとね、ご挨拶できなかったんですけど、終わった
ら。まあまあまあ、でも、物販の時ね、はい、やっていただいて、
ありがとうございます。
しましたんで、ありがとうございました。はい。
どうするよ、これ。
え？
どうするよ、世界るほどの中年の。
いや、まあ、そりゃそうでしょうね。もう僕らやってるから分かんないです
よ。分かんないだけでも、ひどいもんだよ。
ひどいもんですよね。豚小屋と一緒ですよ。
豚小屋に放り込んでるのと一緒だもんね、単純に。
拷問みたいなね。
もう本当申し訳ございませんでしたという感じです。
本当にね。はい。あともう、
はい、はい。国産会今度ちょっとやろうかなと思ってます
ので。国産、ね、僕もちょっとね、見たいと思ってますんで。はい。 了解しました。あとは3枚ぐらいご紹介できるかな。はい、行きましょう。はい、はい、ナルミシンプソンさん、はい、ありがとうございます。はい、配信で茶化してやろうと思ってみたら予想外にいい映画で放題で損してると判明したバス男。
ああ、はいはい、
名前の元ネタになった電車男も取り上げてもらいたいです。茶化す方にも真面目路線にもいけそうなので。
映画の方の電車男ね、山田くんが出るじゃ
ろ。山田孝之が出てるのが映画の方です。はいはい、で、ちびのりだの伊藤くんが出てるのがテレビ版です。僕、テレビ版の方がどっちかっていうと好きでしたけど、
ね。映画版あんま覚えてないな。
映画版ね、映画版ちょっとね、無理くり泣かせに来てたの
が。あー、そういう感じ、ね。
テレビ版の方がなんか一生懸命さとね、なんか荒削りな感じが。
はいはいはい。
そうですね。まあ、電車男、僕原作もいろいろ読んでね、
はいはい、
よかったんで。あの頃、当時僕、大学生でしたけど、帰りの東武東上線で借りて読んだ電車男を見てボロボロ泣きそうになるのを必死でこう袖で
我慢して
っていう感じですね。それを読んだ次の日僕は読み終わってああよかったと思った次の日僕は無印に行って、初めてジャケットを買いましたね。
どういうこと？
俺も変わらなきゃと思って俺も変わらないといけないと思って
すげえ、それまですげえ単純に影響を受けてる。
それまで坂前とかで
買ってた。
適当な1000円ぐらいの服を着てたのが、
ちゃんとおしゃれに気使わないと。
はい、6000円の無印のテイラードジャケット買いました。はい、そこからですね。そこからちょっとずつ。
全てが
。転がり始めた。
いいんじゃないですか、電車。
はい。ですかね。
はい。
いや、面白かったですね。いや、まあ映画とかもいろいろちょっと話すことはありますんで、うん、まあちょっと。
はい。
やりましょうか。
ちょっと置いたら、
はい、やりたいと思いますけど、はい、はい、あと、また同じ方ですね、
はい、
ナミさんありがとうございます。北京原人を、ま、普通にまっとうに面白い映画だと思っているあたり、俺には物語を楽しむセンスがないのだと思う。かっこ現に俺はほぼシチュエーションのみで楽しむスタイルが定着してる。はい、北京原人という映画ね、まあなんか結構三大とんでも邦画みたいなクリでされますけど、よく
北京原人ってね、とんでも映画だけど、はい、つまんなくはないんで。
つまんなくはない。
風は言うは風は言うのままだったけど。
北京原人でしょ。あの本田博太郎がやってる。
そうそうそう。誰やねんっていう。
いやまあ本田博太郎なんですけど。
で本田博太って誰やねんっていうのは一般の人の。
本田博太郎さん僕神湯なんて知らないで共演します。
そうそう、いやだからその例のね、例の名作
誰も知らないやつ。
いやだから知ってる人は知ってる名優なんだけど、はい、みたいな。でなんかどうだ、北京原人ってどうなんだろうね。
北京原人でもいやとんでも映画であることには間違いないですよ。なんかだってあの人尾形直人が北京原人が心を開いてくんないっつって、そうだっつって突然服脱ぎ出してるんですか、
う
んうん、何やってんのっつって、裸になるんだよっつって裸で心を通じ合わすんだよみたいなことを真顔で言ってるのがこいつやべえなと思いましたけど。
やばい、まあ、どうかな。ビジュアルのルックはまあ今度やるね、あの猿の惑星が引き継いでると思います、ま
あ、猿の惑星の方が言いますけど最初ですからね、その後の北京現地ですよね、
はいはい、
まあビジュアル的にはそうです。
北京現地だと20年ぶりに見直したいな。
なんだっけ、
全然覚えてない。
僕ことなんかこの1年以内に見返したんですけどね。
あ、そうなんだ。
なんか覚えてない、最後なんかマンモスに乗って
サッピーですよね。そうそうそう。いやなんか思ってるよりつまんなくはなくねと思ったような記憶がある。なんか話題にはなるけど確かに。
まあだから理解が難しいっていうことなんでしょうね。あの普通にちょっとあのペンギン人と仲良くなってきた頃にヒロインが普通にあのペンギン人に侵されそうになるみたいな。ちょっとみたいな。どこ触ってんだよみたいなやつ。あれね。
はい、
難しい話ですよ。いや、はい。続きまして、ITK さんありがとうございます。
はい。
はい、打ち上げ花火の次は、俺たちの奥畳風になりたいボーイと出会うことが全て狂わせるガールでお願いします。
いやー、ちょっと待ってください。
ちっちゃい声で。勘弁してください。
それだけは勘弁してください。
大根さんの映画、僕は別にそんな気がしないんで。
私
は
見て
こようかなと思ったんですけど、うん、結構もうちょっと時期過ぎちゃって、あんまりやってないのかなっていう感じなんで、どっちかっていうと僕は、朝日ナグの方が見たいです。
あれも気になるよね。
あれはね、僕この間、いやあの
あれ誰も見てないし、あれ
まだね、僕らの周りだ、ね、
うん、周りでは誰も見てない。
いや僕あのメインヒロインの一人の方とですね、僕あの共演してますんで。
うわ、いやらしいよ、あの赤帽の野郎。
俺の白石ちょっと見に行こうか。
今日どんな芝居するのかな
どんな芝居するのかちょっと見に行ってやろうかなと思って
直接話してみたいな現場で
目が合ってるはずなのに目が合ってる
気がしてそういうこと言うなって、そういうこと言うなって
。いやでもあの普通にね僕あのただの乃木坂アイドルムービーだったら別に見に行きたくなくつもりなかったんですけど、この間ね、スピリッツ立ち読みしたんですけど、
はいはいはい。
したら、あの原作の小崎先生と、あの、ファン、あの原作ファン代表のケンコバさんのね、うん、あの対談が載ってて、ケンコバさん自身全く乃木坂ファンでも何でもないんですよ、
うん。
よく知らないんですけど、あの、なんかね、すごい褒めてて、
へ
原作ファンが見ても納得の出来でしたよ、みたいな。
じゃあ、ちはやふるみたいな感じなのかな、
うん、みたいな感じなんじゃねえかなと。そしたら見に行きたいなと思って、僕原作割と好きだったんで。
じゃあ、あの、白塗りのおじさんに聞いてみよう、これ面白い。
白塗りの
人に。ヘイのおじさんに。
そうですね。いや、だから僕、今週あたり、時間が空いたら行こうかなと
思ってるぐ
ら
い
なんで。原作者の先生も、あの、めちゃめちゃ口出ししましたって言ったんで。そこはそうじゃないです
ね。あ、いいじゃない、いいじゃない。
もうガンガン言ったんで、これは原作者も納得です。
いいと思います。
これはちはやふるの匂いがします。
はい。
良さそうです。
はい。
はい。最後。
はい。
琵琶湖ひこるんさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
プライムビデオには、メタルマンもエイリアン対アバターもないようだ。命拾いした。ほってことで。プライムビデオ、アマゾンプライムには、メタルマンとエイリアン対アバター入ってないそうです。
あ、残念だね。もう。契約してたら解約するんだ、俺ね。
いやいやいや。
何のために金を払ってるんだろう。
だからこう見るためには借りるか買うかしないといけない
っていう、ね、そういうことですね。
ああやっぱね分かってますね。まあ、それ入れちゃうと
入れちゃうとね。
入れちゃうとやっぱ品位にかかりますからね。
マゾンプライムのね。
マゾンプライムの品位にかかりますから。
はい、品位にかかるね。
それやっぱね。
はい、やめた入れてない方がいいと。賢
明な判断です。
はい。
うん。はい。はい。ってなわけで、
はいはい、
こんな感じでお便りを募集しておりますので、はい、ツイッター等でも、どんどんハッシュタグつけてつ
ぶやいて。そうですね。シャープミルク放送局 で、はい、放送してください。はい、あとは、ブログの方を新庄くん書いてますので、はい、そちらの方も読んでいただければ、東京ミルク放送局で検索してもらえればと思います。はい、で、ブログの最後にもくっついてるんですけど、
ね、
あと LINE アットで時々定期更新してます。
はい、
で、ブログのアットのところを踏んでもらうか、はい、今から言う、アット YRY1664X に、はい、検索してもらって、LINE アットで友達になってくれれば、
はい、
週に1回か10日に1回ぐらい何かしら情報を出そうかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。
なんか最近あれじゃないですか、画像だけじゃなくてちゃんと文字情報も送られてくるようになったって。
進化したんだよ多
分。ああ、アルゴリズムが、
うん、分かんないけど
はいはいはい、はい、
画像だけでお伝えすることは厳しくなってきたんだろうな、いろいろ
ちょっとね、やっぱね、そうっすね。
で、何か、
ね、あります
か、ね、全部ボットがね返信します、ね、
ボットが返信しますけどね、
はい、
だんだんなんかね、あのリスナーから直接お話ができたりしてるような感じになり
そう、まあ、ロボだからな、感情ないからな、
まあ、感情ないんですよね、うん、感情ないから、まあね、別に、
はい、
あれですけど、まあでも一応ね、コミュニケーションツールとしてお活用いただければなと、
うん、はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、
てなわけで、
あ、新庄君そうだ、今日話したさ、
はい、
進撃の巨人のやつあるじゃん、
はい、
で、今日話した、兄が捕まって以降の話、新庄君知らないって話したじゃん、
は
い、あれ全部嘘だから、
ちょっと もう一回聞いていいですか、ちょっと今聞こえなかったんですけど、
兄が捕まった以降の話をしたじゃないですか、
はい、
あれ全部今日頑張って作って作り話です。
作り話、ちょっと待って、どっから どこまで行くんですか。
だから兄が捕まったっていうところから全部嘘。
兄が捕まった
なるのは本当、本当。
あれエレンが食われて巨人、え？
だからそも全部嘘だ、はい、そんなわけないじゃん。
そこもないんですか。
ウサギの巨人なんか出てるわけねえだろ。
ウサギの巨人ってなんだと思いますけど
宇宙なんか行くわけねえじゃん。
宇宙はちょっとさすがに嘘だろうなと思いましたけど、
全部嘘だ。
あ、全部嘘なんですか。全部嘘さ、そんなもんさ。
何のためにも、何の役にも立たない番組を今回送らさせていただきましたんで。
何の役にも立たない番組。あ、もしかして、俺たちの進撃の巨人って、俺たちの進撃の巨人じゃないですか。オリジナルエピソードってことですか。
そうです、そうです。
スピンオフ。
大変だったんだよ、これオリジナルエピソード作るの。
いや、そうでしょうけど。よくもまあ、今年四十のおっさんがこんな、忙しい中、そんな時間割いて、そんな、
すげえ真面目に考えちゃった。
足の子の底から巨人出てきて優勝した瞬間に食われてみたいな。そんなバカげた話を、そんなワープロ打ちして、
はい。
何やってんすか？
はい、ということでね。
はい。はい、
次回も頑張っていきましょう。
はい。なわけで、また、
全部嘘です。
また僕らの知らない漫画の嘘エピソードをお待ちしてますので、よろしくお願いします。では、次回なんですけども、
はい、
俺たちの、ドラクエ11って話だったんですけど、
うん、
ちょっとね、ドラクエ11ね、まだ全然進んでなくてですね、やってますけどね、
はいはいはい、
全然途中なんで、もうちょっと待ってください。
はい、
なんで、次回は俺たちのグレムリン、
はい、
1、2、
はい。
両方やっちゃおうと思います。
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい。はい、ってなわけで、今回も愛と勇気と感動、ちょっぴりな一応お送りしました、東京ミルク放送局。ここまでの相手は、新庄勇気と、
茶祭2017でした。
それでは皆さん、また来週！